今朝はですね、皆さんと一緒に、モーセと子羊の歌をですね、という、テーマで、学んでいきたいと思います。モーセと子羊の歌とはどういうものなのかということですね。モーセと子羊の歌というのはですね、黙示録の15章にそのように出てきますね。モーセの歌と子羊の歌ということがですね、出てきます。そしてそれを歌う人たちのことがですね、黙示録では7章、ここに14万4千人という人たちが出てくるんですが、その方々がですね、そしてまた黙示録の14章にも出てきますけれども、こういうそのグループがですね、この歌を歌うというんですね。ではこのモーセの歌って、僕昔から思ってたんですが、モーセと子羊の歌ということはよく聞きましたが、モーセの歌ってどういう歌なんだろうか、子羊の歌っていうのはどういう歌なんだろうかって思ってました。で、まあ今現在もですね、まだちゃんと掴んでるわけではないんですが、こういうことなのかなと思ったことをですね、簡単にまとめてみました。でそのことを皆さんと分かち合えたらと思います。まず出エジプト記の15章にですね、このモーセの歌と言われている、まあ、歌と言いましょうかね、そのことが出てくるんです。そのことをですね、まず聖書を読んでみたいと思います。15章1節からですね、そこでモーセとイスラエルの人々はこの歌を主に向かって歌った。彼らは歌っていった。主に向かって私は歌おう。彼は輝かしくも勝ちを得られた。彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、また歌、私の救いとなられた。彼こそ私の神、私は彼を讃える。彼は私の父の神、私は彼を崇める。主は戦人、その名は主。彼はパロの戦車とその軍勢と海に投げ込まれた。その優れた指揮者たちは航海に沈んだ。大水は彼らを覆い、彼らは石のように淵に下った。主よ、あなたの 右の手は力を持って栄光に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って、あなたに立ち向かう者を打ち破られた。あなたの花の息によって水は積み重なり、流れは堤となって立ち、大水は海のもなかに凝り固まった。敵は言った。私は追い行き、追いついて分取り者を分かち取ろう。私の欲望を彼らによって満たそう。剣を抜こう。私の手は彼らを滅ぼそう。あなたが息を吹かれると海は彼らを覆い、彼らは鉛のように大水の中に沈んだ。主よ、神々のうち誰があなたに比べられようか。誰があなたのように聖にして栄えある者、褒むべくして恐るべき者、くすしき技を行うものであろうか。あなたはあがなわれた民を恵みをもって導き、道からをもってあなたの聖なる住まいに伴われた。もろもろの民は聞いて震え、ペリシテの住民は苦しみに襲われた。エドムの族長らは驚き、モアブの族長らはわななき、カナンの住民は皆溶け去った。恐れとおののきとは彼らに望み、身腕の大いなるゆえに彼らは石のように黙した。主よ、あなたの民の通り過ぎるまで、あなたが買い取られた民の通り過ぎるまで、あなたは彼らを導いてあなたの修行の山に植えられる。主よ、これこそあなたの住まいとして自ら作られたところ。主よ、御手によって建てられた聖所、主は永遠にすべ納められる。こういうですね、 歌が歌われたんですね。今読んで、読みましたようにですね、イスラエルの人々がですね、このエジプトを脱出するとき、彼らはですね、そのエジプトを脱出してですね、ずっとこの神様に導かれて歩いていったんですが、その着いたところというのは紅海を目の前にした、その山に挟まれたですね、そういう狭いところに導かれたんです。で、彼らの目の前にはですね、紅海がありまして、そしてその先行くことができなかった。周りは山がありまして、どこにもですね、逃げる場所がなかった。そうしているうちにですね、エジプトの最強の軍隊がですね、彼らを追ってきたわけです。そういう状況の中で、このイスラエルの民はですね、もうその追いかけてきたこの軍勢を見たときにですね、恐れをおののいたわけです。恐怖に満たされたんですね。そしてその中の大部分の人たちは、この恐怖に満たされてですね、モーセに詰め寄り、そしてつぶやくんですね。エジプトに墓がないので、アラノで死なせるために私を携え出したのですか、とつぶやいたんです。続きを見てみますと、なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて、私たちを捨てておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。アラノで死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちは良かったのです、とですね、モーセに詰め寄ったんですね。この時モーセはどういうふうに思ったんでしょうか。モーセはですね、出エジプトにあたってエジプトに10の災いがありましたね。その時に神の民が、神を信じる者たちがどのように守られてきたかということ、これをですね、散々目の当たりにしていたにもかかわらずですね、彼らはこの危機の時にまた信仰を働かすことができなかった。これを見てですね、モーセは非常にですね、悲しんだ。そしてモーセはそういう民を前にしてですね、悩んだんですが、しかしモーセはちょっと違いました。モーセはですね、この状況、危機的な状況は神の命令に従ったためにそのようになった、この事態、こういう事態になっているということを彼は知っていましたので、その結果を恐れていませんでした。そしてモーセはですね、確信を持ってこの怯える民にこのように言うのであります。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい、と言ったんですね。それを聞いたイスラエルの民はですね、どういうふうに思ったんでしょうか。彼の言葉をですね、その時信じたと思いますか。もうあれだけ神様の、恵み深きをですね、この目の当たりにしていた民がですね、また危機の時にこのように不信仰に陥っている時に、モーセはですね、力強く彼らに訴えて、あなた方のための救いを見なさいと言ったんですね、宣言した。そして神が戦われるから、あなた方は黙していなさいって言ったんですね。そしたらですね、彼らは信じたんです。 その結果がモーセがですね、海に両手を上げて、この海が割れていったときに、そこに入っていきましたね。彼らはみんな、そのイスラエルの民はその海に入っていったんです。皆さんどうですか、両側にですね、どのぐらい深かったんですかね。この水がですね、両側に分かれて、もう柿のようになっているわけですね。その間を歩く勇気ありますか、皆さん。いつ戻るか分からないんですよ。確かに神様がそうしてくださってるんですが、信仰が必要です。簡単なことじゃないですよ。もう荒れ狂う海の中ですね、その中に飛び込むのと一緒です。もういつ、距離、向こうの岸はですね、遥か向こうにあるんですよ。そこに行くまでの間に水が落ちてこないだろうかと不信仰に陥るかもしれませんね。でもですね、この時はイスラエルの民は信じて入っていったんです。そして彼らはこのモーセを通して語った神の声を信じて海に入っていったのに、ね、時に彼らは救われたんですね。神の勝利を見たんです。彼らは何もしませんでした。もう疑いばかりでした。でも神の声に目覚めて、その神の力を信じた時に、そして海の中に実際に行動を示して入っていった時に、彼らはですね、全てのイスラエルの民が向こう岸に渡るまで神様が守られて、さらにエジプト人がですね、彼らを襲ってきた時に、彼らを全て飲み込んださもを目撃するわけです。神の勝利を見たんですね。ですから彼らは先ほど読んだ神の恵み深きを歌ってですね、出エジプト記の、この15章でですね、この物語を神様を褒めたたえつつ歌ったわけです。繰り返しますが、彼らは何もしませんでした。むしろ本当に不信仰だったんです。でもですね、本当にちっぽけな信仰ですけれども、神様が言ったことを信じて行動したときに、神の勝利、救いを見たんですね。クリスチャンの生涯はしばしば危険にさらされ、義務を果たすことが困難に思われる。我々は前方には滅び、後方には束縛や死が迫っているように、考える。それにもかかわらず、神の御声は明らかに前進せよと語っている。我々の目が暗黒を貫いて見ることができなくても、また冷たい波を足元に感じても、我々はこの命令に従わなくてはならない。我々の前進を妨げる障害物はためらったり疑ったりしていては取り除かれることはない。すべての不安の影が消え失せ、失敗や敗北の危険が全くなくなるまで服従を伸ばす者は絶対に服従することはない。障害物が取り除かれて我々の道が明らかに見えるようになるまで待とうと不信はささやく。しかし信仰はすべてを望み、すべてを信じて大きく前進することを進める。神がお導きになる道は荒野や海を通っているかもしれないが、安全な道なのである。イスラエルの民はですね、これを経験するんです。目の前は後悔、後ろからはエジプトの軍隊、絶体絶命のピンチの時にですね、それでも前進せよというその声にですね、聞き従って前進する時に救いを経験したんですね。子羊の歌、イエス様は子羊と言われていますけれども、イエス様はどういう経験をされたんでしょうか。そうですね、各時代の希望という本があります。その中にですね、このようなことが書かれています。いました。 特選の民として彼らに与えられた約束のもといであり、中心であり、因であるあなたを彼は殺そうとしている。つまりこれはイエス様のことなんですけども、そのイエス様を殺そうとしている。あなた自身の弟子の一人はあなたの教えを聞き、教会活動の先頭に立っていたのに、あなたを裏切るだろう。あなたの最も熱心な弟子の一人があなたを知らないと言うだろう。全部の者があなたを見捨てるだろう。こうした思いにキリストは身も心も嫌悪を覚えられたですね。主が救おうと試みられた人たち、主がこれほど愛された人たちがサタンの陰謀に加わるのだということがキリストの魂を差し通した。戦いは激しかった。その激しさはキリストの国民の不義、告発者や裏切り者の不義、悪のうちにある世の不義であった。人の罪がキリストの上に重くのしかかり、罪に対する神の怒りの意識がキリストの生涯を、命をすり減らしていた。イエス様のご生涯はですね、苦難に満ちたものでしたね。もうこれはもう言わずとも皆さんもよくご存知です。生まれた時から、そして最後に十字架の死に至るまで従順であられたイエス様はですね、さまざまな、困難にぶち当たりました。子供の時からずっとです。そして彼が一番この嫌悪されたこと、これは世の中に満ちている不義であります。罪の世界にですね、清いお方がたった一人その清さを保っていたんですが、その時に世の中にはびこっている罪を見た時に、罪人ではなくその罪を見た時に嫌悪感を覚えられた。それが一生続いたわけです。この罪に対する神の怒り、この意識がですね、キリストの命をすり減らしていたと書かれています。しかも、主が愛された人々、弟子たち、そういった人たちがですね、サタンの陰謀に加わっている、特別に祝福し特別に愛した者たちがですね、裏切っていく、そういう中でイエス様はですね、過ごしておられました。人間的に考えたらどうなんでしょうか。自分を裏切る者を簡単に愛せるんでしょうか。自分に敵対する者、害を加える者、愛することできるんでしょうか。イエス様は我々と変わらない人間としてですね、この地上で生活されたわけですから、人間イエスはですね、その罪という罪に取り囲まれた状況にいる中で、彼は必死に神とつながって、人々を愛したわけですね。罪を犯さなかった、人を憎まなかった、短気を起こされなかったわけです。イエス様はこの苦難というのはですね、簡単なもので、我々は何て言いましょうか、この我々が経験している苦難というのはおそらくちっぽけなものだと思います。全人類の罪を負ったイエス様はですね、その罪の重荷をですね、感じていました。そう書いてますね。人の罪がキリストの上に重くのしかかりって書いてある。その状態をずっと保っておられた。だから我々が考える以上にものすごくここにはですね、負担が、イエス様の心臓を破裂させるほどの苦悩がここにあったはずなんです。一体イエス様はですね、どうやってこういう辛い地上生活、辛かったはずですよ。罪の中で生きていたわけですから、罪を見て、罪のないお方は罪を見て生きていたわけですから、辛かったはずです。 そういう苦悩をですね、どうやって乗り越えていかれたんでしょうか。イエス様はですね、この世では悩みがあると、イエス様はその悩んでいました。この罪の様を見てですね。ですけれども、彼を励ましたのは、将来イエス様がこの贖いの働きを成し遂げた後、多くの人たちが救いに預かる光景をですね、常に思い浮かべていた。天において救われた者たち、そして天の住民たちも地の住民たちも一つになってですね、神の民として、家族として、そしてこのいわゆる永遠にこの滅びない王国においてですね、神の国がですね、永遠に続くという、このことをですね、常に思い浮かべていた。私のこの犠牲によってこの人類を救うことができる、そしてこの我が愛する人たちと一緒に永遠に住むことができる、そういうですね、希望を持ち続けたんです。その将来のですね、その輝かしい未来と言いましょうか、それを望み見ていたゆえにですね、現在の苦悩、そして辛さをですね、乗り越えることができたんです。イエス様は人として地上で暮らしていましたので、生活しましたので、イエス様は信仰によって父なる神様から助けをいただきながら勝利者となられたんです。このことに関してはですね、時間をかけて本当は勉強しなきゃいけないかもしれませんが、イエス様は神であり人であられました。地上においては人として生きられたわけですから、我々と同じように信仰を働かせて父なる神様とつながることによって自分の使命を全うされたわけであります。そのイエス様はですね、この地上に降りてこられる前にですね、神様と約束していたことがあったんです。各地での希望義官ですが、地の元いが置かれる前から、天父と御子は人がもしサタンに、征服されたらこれをあがなうという契約に一致しておられた。キリストが人類の保証人になられるという厳粛な誓約をお二人は交わしておられた。この誓約をキリストは果たされたのである。十字架上でキリストがすべてが終わったと叫ばれたとき、彼は天父に向かって話しかけられたのであった。面白いですね。イエス様はですね、地のもとへが据えられる前から約束事があってですね、もしサタンに、人がサタンに征服されたら、サタンに服従してしまったら、私が身代わりになりましょう、保証人になりましょうという、そういう取り決めをしておられたというんです。厳粛な誓約をしておられた。保証人、保証人ってこの世の中にも保証人、保証人を立てなきゃいけないことってたくさんありますね。いろんな契約ごとにおいて、あるいは特にお金を借りたりするときに、自分自身一人だけで、私自身のこの一人だけではですね、信用してくれないわけですね、この人がどうなるか分かんない。ですから保証人という人ものを、2、3人置いてですね、あるいは連帯保証人とかありますが、そういう保証人を立てなければお金も借りることができない、そういうもんですよね。でもこの時、人間の命をかけてですね、あるいはその全宇宙のですね、将来がかかったこの大事な場面において、イエス様は人類の保証人になられたんですね。実にありがたい話ですが、そしてこの誓約をキリストは果たされた。この十字架上でイエス様が全ての人の罪を負って死ぬことによって、それが達成された。 そして全てが終わったと叫ばれたとき、彼は天父に向かって話しかけられたって、ね、取り決めがされていたわけです。父なる神様との間で、父なる神様、あなたと取り交わしていたこの、 契約、誓約、これは確かに果たしましたよという、全ては終わったというですね、言葉だったんです。私が犠牲になる、罪に陥った人類のために私が死ぬ、これを果たしましたよと宣言したんですね。そうやってイエス様はですね、十字架の死に至るまで従順であられたイエス様はよみがえられますよね。勝利をもってよみがえります。そしてその時に、このイエス様を迎えに来られた天使たちによってこういう歌が歌われますね。それは詩編24編に書かれてますけれども、門よ神戸をあげよ、常しえの戸よ上がれ、栄光の王が入られる。するとですね、待っていた天使たちがですね、今度は喜びの声を上げて応じるわけです。するとこう言いますね、栄光の王とは誰か、そしてその誰かと言ってるんですか、知らないんですかね。そうではないって言ってますね。もう重々承知してます。でもですね、イエス様を褒めたたえたいもんですから、こういうふうにしてですね、栄光の王とは誰か、強く勇ましい主、戦いに勇ましい主であるとですね、このように宣言したわけですね。これ歌ですからね。そしてまた繰り返して、門よ神戸をあげよ、常しえの戸よ上がれ、栄光の王が入られる。するとまた繰り返して、この栄光の王とは誰か、万軍の主、これこそ栄光の王であると、こう答えるわけですね。実に素晴らしい光景です。これ歌だって言うんですけどもね、聞いてみたいですね、こういう歌を。イエス様はですね、この全ての目の前にある苦難を乗り越えて、愛するこの人類のために命を捧げ、そして贖われた、そのことがですね、褒めたたえられているんですね。父なる神様との約束も果たし、そのことがですね、こうして褒めたたえられているんです。勝利の歌はモーセと子羊の歌と言いますが、勝利の歌とも言われてますね。勝利の歌は天使たちの盾ごとの調べと混じり、ついに天は喜びと賛美に満ち溢れているように見える。愛は勝利した、勝利したのだ。失われたものは見出されたのだ。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるようにと述べ伝える高らかな歌声が天に響き渡る。愛は勝利した。父なる神様はですね、このイエス様をこの抱きかかえてですね、天使たちの胸にですね、イエス様を指してこういうふうに宣言します。神の御使いたちはことごとく彼を礼拝すべきであると言われるんですね。父なる神様との約束を果たし、人類の救済をですね、成し遂げたイエス様は褒めたたえられ、さらに礼拝する彼を拝すべきであるというふうにですね、宣言するんですね。この義なる神様は、愛であり義なる神様は、この義がですね、罪を許さなかった。しかしイエス様がその身代わりとして実際に死なれたために、その義は満足したと言われています。そしてその正義はですね、満足して 神の御使いたちはことごとく彼を礼拝すべきであると言って子羊イエス・キリストを称えたんですね。さて、黙示録の14章、そしてまた黙示録の7章にもですね、14万4千人というグループが現れてきます。この間のセミナーの時にもね、そういう話がさせてもらいましたけれども、この人たちは最後にですね、この経験の歌を歌うと言われている、新しい歌を歌うと言われているんですね。そして先ほどもからも話しているように、モーセと子羊の歌、モーセの歌と子羊の歌を歌うと言われています。彼らは一体どういう経験体験をするんでしょうか。少し見ていってみたいと思います。どういう体験をするかですね。14万4千がですね、体験すること、ちょっとまとめてみました。こういうことかな、いくつかのことですが、まず、大いなる観難を通るっていうんですね。モーセの歌も、もう彼らも奴隷生活をずっと続けてきて解放されたはいいんですが、しかし追いかけられてもう殺される寸前まで来てたわけです。で、彼らはその前にも党の災いにおいてもさまざまな災いを目撃した人たちでした。そして神の大いなる技によって海の中を通って、向こう岸まで渡りますけれども、その苦難はこの 彼らはですね、それにこの、おじまどい恐怖心にあおられですね、そういう中から救われた者たちでした。イエス様は生まれた時から罪に囲まれて生きてですね、その苦悩は我々の想像を絶するようなものだったと思います。そして最後は全人類の罪を負って十字架の死、我々のためにですね、血を流されたわけです。そういう苦難を乗り越えて勝利者となられた方であります。14万4千人も大いなる観難を通ると言われていて、まあ、これはおそらく、最後の7つの災いが下るその時、つまりイエス様の働きが、天の至聖所においての働きが終えられて、もう混ぜ物のない神の怒りが注がれる時、その観難を通るということだと私は思いますが、その他にも彼らはさまざまな苦難を通っています。それを見る前に、挙げてみますね。これも関連していますので、2番目にですね、7つの災いを目撃し、飢えや渇きを経験する。ちょっと全部一応見てみましょう。さらに、大いなる悩みの間、中保者なしで立つという経験。さらにこれは、神の印を受けるという経験。こういう経験をですね、する人たちであります。まず一番のですね、この大いなる観難を通る、これ一番と二番は、重複しますけれども、こういう言葉がありました。救い主の言葉と行いの一つ一つは神の憐れみの現れであったのだが、彼が世と似ていないことが痛烈な敵意をかきたてた。聖霊の悪い欲望を欲しいままにするのをイエスが許されなかったので、最も激しい反対と敵意を引き起こすことになった。そのようにキリストイエスにあって経験に一生を送ろうとする者は全て同じ敵意と反対を受けるのである。聖書ではテモテ第2の手紙3章12節に、一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると宣言しています。イエス様は聖なるお方でですね、罪を許されませんでした。一つも許されなかった。そのために世の人々はですね、イエス様を恨んだ、敵対視したわけです。 そういう中で生きられました。ですけども、これはイエス様は我々の模範でもあります。これは最後の残りの民、本当に最終的に神の民が出来上がろうとするその時に生きている人たちにとってはですね、同じ経験をするっていうんです。これはでもそれだけではないですね。各時代神に忠実であろうとした者たちはみんなこの経験をしたはずです。信心深く生きようとする者は迫害を受ける。ですから彼らは七つの災いの恐ろしい災害の経験だけでもなくてですね、地上生活の中にあって神を受け入れ信じそして従っていた時からですね、世の敵対心を買うことになるわけですね。そういう経験をしてきているわけです。そして2番目のこの、7つの災いを目撃し飢えや渇きを経験する、これと重なるんですが、7つの災いを経験し、これはですね口では簡単に言えるんですが、ダニエル書12章にも書かれているようにかつてなかったほどの悩みの時です。我々こう近年日本でも大きな地震があってですね、いわゆる想定外の地震にあってですね、大きな被害を被ってますね。考えていたことのない地震なんです。それでもでもですね、この聖書で言っているのはこれから今まで起こってきたこと、さらにこれから起こることも含めてかつてなかったほどの悩みの時ということを言っています。我々が経験したことのない恐ろしいものです。その中を彼らは通るというんですね。そして救われる者たちですけれども、彼らも飢えや渇きを経験するって、滅ぼされませんよ、守られます。天使によって、強い天使によって守られるって。ですけれども彼らも経験する、そう言われています。大総統の下巻を見ますとそのように書かれてますね。彼らは地上で飢餓と疫病で荒廃し、太陽が激しい熱で人々を焼くのを目撃した。そして彼ら自身も苦しみ飢え渇いたのであった、こういうふうに書かれています。彼ら救われる人たちですから、この周りで災害があちらこちらで起こっているのを目撃し、さらに自分たちもその一部を経験するわけですけれども、そういう時に彼らはですね、滅びる人たちを見てどう思うでしょうか。おお、敵がやっつけられている、よかったよかったって喜んでるんでしょうか。そうではないはずです。エゼキエル書にこのように書いてあります。33章11節。主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。14万4千人の最後の民というのは、イエス・キリストのような心を持っている人たちですよね。品性が完成しているわけですから。全く清められて罪がないわけですから。彼らが思うのはこういうことであります。悪人の死を喜ばない、それを目撃してるんです。辛い経験だと思います。今我々罪のある人間はですね、敵がやられてたらざまあみろというふうな心があると思いますね。どうでしょう、敵味方というのがあればですね、敵がやられるのは喜ぶばしきことですよね、罪人にとって。でも悪人も神様愛しておられるんですよ、罪を離れない者も。ですから悪人の死を喜ばない、喜んで滅ぼすんじゃないんですね。それを生徒たちも見てるんです、同じような気持ちで。そういう苦難にも精神的な、3つ目、大いなる悩みの間中保者なしで立つ。これはですね、 大いなる悩みの時、先ほども言いました、かつてない悩みの時、この時にその大いなる悩みの時をですね、乗り切ることができるために、私たちはですね、どういうことが必要なんでしょうか。大草塔下巻の386ページにはこう書かれていました。第三天使の使命が閉じられると、もはや地の罪深い住民のための憐れみの嘆願はなされない。黙示録ではイエス様が持っておられた香炉、取りなしをするときに使っていた香炉、これを投げつけると書いてますよね。投げ捨てます。その時に彼の働きは終わったということでした。中保の働きが終わったということ、その、嘆願はもうなされない。神の民はその働きを成し遂げたのである。彼らは後の雨と主の御前から来る慰めを受けて、自分たちの前にある試みの時に対する準備ができたと書かれています。イエス様が天の至聖所で取りなしておられる間にですね、私たちは後の雨、主の御前から来る慰め、これによってですね、最終的に清められなくてはなりません。罪が除かれ、そして清い品性が私たちのうちに完成するというんですね。そういう経験をして彼らは、この災いの場に臨んでいるんです。そして彼らはここに書かれていますように、もう嘆願者はいないわけですから、つまり取りなし者はおられない。イエス様は中保の働きをもう終えられている。その状況下でこの災いにの中にですね、突入していくんです。彼らがもしこの経験、後の雨と死の御前からの慰めによってですね、完全に清められる経験をしなければ、決して七つの災いにおいて、無事ではありえないはずなんです。そして神の印を受ける。実はこれが本当は一番最初に持ってこなければいけないことなのかもしれませんが、この1番2番3番のこの経験がですね、安全のうちに成し遂げられるのはこの神の印を受けるという経験があるからだと思います。つまりこれも3番との時の経験と似てますが、聖霊の働きによってですね、私たちは罪が除かれ、そして慰めの雨、つまり聖霊の雨を受けてですね、私たちの品性がですね、最終的にイエス・キリストのような清い状態にされる。皆さんご存知のように、イエス様のうちには罪が一つもなかったわけです。そのようにされる、そういうですね、経験をした時に、神様は神の印を押されるというんですね。最後の一人の人がですね、最後の一人の天使がですね、その働きを終えたことを神様に、イエス様に告げると、イエス様はその働きを終えられますね。コールを投げて、その時にこの全て、一人一人印されるんでしょうが、その神の民が出来上がったという、その印、神の民の一員になったという印をですね、額にと言われていますが、これは心に、あるいは魂にですね、その印が押されるはずです。人には見えないかもしれない、ですけれども神にも、そして天使たちにも見える清い品性、それが出来上がったという印がですね、神のものとなったという印が押されるわけです。そのゆえにですね、七つの災害、その大いなる患難の間ですね、彼らは滅びることなく通過することができるんですね。神の、安全が保証されているんです。スタディバイブルにこういうことがありました、書かれてました。印を読む天使たちというところで、神の民の額に押される生ける神の印とは何であろうか、 それは人間の目では読むことができないが、天使たちには読むことのできる印である。なぜなら滅ぼす天使がこの贖いの印を見なければならないからである。知性に富む天使たちは神の息子娘とされた者たちの中にカルバリーの十字架の印を見てきた。神の律法に違反した罪は取り除かれている。彼らは礼服を着ており、神のすべての戒めに従順かつ忠実なものである。カルバリーの十字架の印、私たちはイエス・キリスト、私たちは何もしてませんよね。モーセが民を率いて、彼らはむしろ不信仰だったのにもかかわらずですね、神のモーセを通して語られた言葉によってやっとですね、神様を信じてですね、それにすがってですね、救われたように、私たちは何にもできない罪人です。しかしイエス様が我々の罪を負って死んでくださった。そのことによって私たちは許されるということを信じたときに、我々は救われるわけですよね。その信仰を彼らは持っていました。そして、罪の支払う報酬は死である。律法を犯すことは死であると言われたこの律法、この違反はですね、もう取り除かれている、罪は取り除かれているというんです。まあ、これには説明はしませんが、私たちが犯す一つ一つの罪に対しての許しだけでなく、そして次から次へと罪を犯そうとする性質そのもの、根本までもですね、取り除いてくださる。レビ記16章の30節にね、もろもろの罪が清められると書いてありますが、それをしてくださる。そして礼服を着ており、つまりこれは清い品性のことですよね。出来上がった品性のことです。そしてすべての神の、すべての戒めに従う従順であり忠実なものである。これを表した人たち、そういう意味の因がですね、私たちの額に押されるというのであります。しかし7つの災いを通るとき、安全に守られるとはいえですね、恐ろしい状況の中を通過しているんです。彼らは今にも滅びるのではないかと思われるぐらい、その彼らの状況はもう祈り祈り祈りですね。自分には力がないので、どうぞ神様お助けください、もし私たちのうちに一つの罪さえあったらあなたの身を汚すことになります、どうぞお助けください。目の前にある災いもそうなんですが、それ以上に私がもし今現時点において罪を持っていたらあなたの皆を汚すことになりますと、どうぞそれだけは逃れさせてください。神の皆を汚すことがないようにしてください。必死に祈って、そういう状況の中にいるんです。そして悪人たちはその清い集団に向かってですね、手を振り上げてくるわけです。刃物を持っている人もいます。襲いかかってくる。そして今にもそれが振り下ろされようとするときに、天から神の声があって形勢逆転。今までですね、神様に必死になって祈っていた人たちにですね、光が差してくる。そして神の声が雷のような声があったときに、地の住民、神様を受け入れなかった人たちはそれに震えおののく、恐れおののくんですね。そして彼らはその声も、そしてその光も見たくないので、木や岩や山やそれぞれのその影になるところにですね、入っていって、さあ我々を覆ってくれと言ってですね、子羊の怒りからかくまってくれと言って隠れようとするわけです。そして神の民はその印を見たときに、彼らの目の前がパッと開けてですね、神の救いをですね、確信するわけです。 モーセと子羊の歌はすなわち救いの歌であり、勝利の歌であり、そして体験の歌だというんですね。人類の明け物、ちょっとお読みします。主よ、栄光を我らにではなく、あなたの慈しみと誠とのゆえに、ただ皆にのみ帰してください。イスラエルの救いの歌にみなぎっていたのはこのような精神であった。この精神が神を愛し恐れるすべての人々の心の中になければならない。神は我々の魂を罪の束縛から解放することによって、航海でヘブル人にお与えになったものよりも、よりははるかに大いなる解放をもたらしてくださるのである。我々もヘブルの軍勢のように真心から主を賛美し、人の子らになされた屈しき御業に対して声を上げなければならない。我々が神の子と呼ばれるために何という大きな犠牲が贖い主によって払われたことであろう。我々は大いなる贖罪の計画の中で、我々に与えられる祝福に満ちた望みを持って神を讃えなければならない。我々は天の遺産と神の豊かな約束が与えられていることを考えて神を讃えなければならない。イエスが我々のために生きて取りなしをしてくださることを讃えなければならない。黙示録にも、主よあなたを恐れず皆を褒め讃えないものがありましょうか。あなただけが聖なる方であり、あらゆる国民は来てあなたを伏し拝むでしょうと言っています。だからこそですね、最後に神の民はですね、本当にこのいわゆる最後の残りの教会、神の民、これは本当にこのいわゆる長年言われてきた神の教会なんですが、最後の最後彼らはですね、救われた喜びを持って子羊なりイエス・キリストを褒めたたえるわけです。これはもうどういう状況、どういう歌でしょうね。彼らの経験の歌ですから、本当に、皆様の想像力を豊かにしてですね、ちょっと考えてみてください。黙示録5章12節、大声で叫んでいった、ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊と、に賛美と誉れと栄光と権力とがいよいよ限りなくあるように。これがですね、私はまだ分かりません。モーセと子羊の歌というのが本当にどういうものなのか、まだはっきりは分かりませんが、なんとなく分かってきたような気がします。体験の歌、彼らの経験の歌、あるいは勝利の歌であり救いの歌であるということですね。最後にこれは付録ですけれども、カナンから栄光へにこういうことが書いてありました。人間が神に捧げることのできる最高の賛美。我々賛美というとですね、賛美歌を歌うことを想像しますね。ですけども、それだけじゃないんですね。この最高の賛美は、神がお持ちになることのできる性別された水路となることであると書いてあります。賛美というのは、ただ賛美歌を歌って神様を褒めたたえるだけじゃないんです。実際に我々が性別された水路、つまり最後のですね、全く清められた、そして生きて、いわゆるその何て言いますかね、神の証人となる人たち、そういう存在になること自体が賛美だというんですね。またそうしてくださるのは、我々そのようになれるのは我々の力ではなくして、すべて神の力である、恵みであるということ、これをですね、私たちはもっとこう理解していきたいなと思うわけであります。